お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
お元気でお過ごしでしょうか。ヴィーヴァオペラプレゼンターの大竹彩子です。本日はまだ月の最終火曜日ではありませんが、年末年始ということで変則的に今晩と来週火曜、そしてその翌週火曜と3週連続でヴィーヴァオペラお届けさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。さて、いよいよ街もクリスマスモードですね。本日はそんなクリスマスの時期にぴったりな曲をお届けしたいと思います。フンパーディンク作曲のオペラ、ヘンゼルとグレーテルより、夕べの祈りと呼ばれるヘンゼルとグレーテルが二人で歌う二重唱です。エンゲルベルト・フンパーディンクは、19世紀後半から20世紀前半にかけてのドイツの作曲家。ドイツ系のオペラ作曲家の中では、年代としてはワーグナーの少し後、そしてリヒャルト・シュトラウスの少し前ということになりますでしょうか。ヘンゼルとグレーテルのあらすじは皆様ご存知かと思います。ヘンゼルとその妹グレーテルが森で迷子になり、魔女に会い、お菓子の家が登場してというあのストーリー。グリム童話として世界中で愛されています。ただし、フンパーディンクのオペラは、このグリム童話を元にはしているものの、細かな設定や結末には違いが見られます。まず、原作では、ヘンゼルとグレーテルが迷子になるきっかけは、両親が貧しさから逃れるために、二人を森に置き去りにするという計画を実行したから。童話にしてはシビアな展開ですよね。オペラではこうした置き去りにするというような設定はなく、ひょんなことから母親に叱られたヘンゼルとグレーテルが二人だけで森にイチゴを摘みに行かされ、その先で迷子になってしまうというストーリーになっています。それから結末も少し違います。というのも、グリム童話の方では魔女を退治したヘンゼルとグレーテルは家に帰り、二人を置き去りにしたことを後悔していた父親と再会しますが、オペラの方ではヘンゼルとグレーテルが二人で魔女を退治したと同時に、彼らを探しに来た両親が魔女の家にたどり着き、家族全員が感動の再会を果たしてめでたしめでたしとなっています。このオペラは、欧米では特にでしょうか、子供たちも楽しめるオペラとして、クリスマス時期に特に集中して上演されているようです。クリスマスキャロルやヘンデルのオラトリオ、メサイアなどとは違い、特にクリスマスのために書かれた作品というわけではなさそうですが、例えば日本では年末になるとベートーベンの大工、交響曲第9番合唱付きですね。大工が年末の風物詩として日本中で演奏されるように、このヘンゼルとグレーテルも、とりわけドイツ語圏の国々ではクリスマスの風物詩として親しまれているようです。またヘンゼルとグレーテルは兄と妹、つまり兄弟の設定ですが、作曲家フンパーディンクとこのオペラの台本作家アーデルハイト・ヴェッテも2人と同じく実の兄と妹だそうです。偶然ではありますが面白いですね。さて、これからお聴きいただく夕べの祈りは、日も暮れる中、森の中で道に迷って疲れ果てたヘンゼルとグレーテルのもとに眠りの精が現れ、安心して健やかに眠るよう二人に歌いかけた後、ヘンゼルとグレーテルはうとうとしながら、夜自分たちが眠りにつくと14人の天使が自分の周りに立ってくれるんだと歌い、そのまま眠りにつきます。とってもチャーミングで、ピュアな美しさと神々しさにあふれていて、同時におしゃれなハーモニーなども使われている幻想的な曲です。ヘンゼルは男の子ですが、通常メッツォソプラノによって歌われ、グレーテルはソプラノによって歌われます。ですので、この夕べの祈りは女性の2声によるデュエットということになります。 先月ご紹介したモーツァルト作フィガロの結婚のケルビーノも同じくズボン役と呼ばれ、メッツソプラノによって歌われる少年役でした。メッツソプラノの歌い手の中にはこういった軽やかでみずみずしい声を持ち、男性あるいは男の子としての身のこなしが求められるズボン役をお箱にしている方も多くいらっしゃいます。ではお聞きいただきましょう。1989年の音源でジェフリー・テイト指揮、バイエルン放送交響楽団による演奏。ヘンゼル役はメッツォソプラノのアンネ・ゾフィー・フォン・オッター。グレーテル役はソプラノのバーバラ・ボニーです。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。